遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その1、何でもメールがいいわけではない。伝えたい内容に応じて通信手段の使い分けが重要。デリケートな話し合いをするならメールは避けた方がいいでしょう。メールは時間がある時に確認や返信ができるメリットがある一方、デメリットもあります。繊細なニュアンスを伝えにくい、誤解されやすい一方、通行になりやすいなどです。メールによるコミュニケーションでは文字が中心になるため表現力に限界があるのも事実です。デリケートな話し合いを文字だけで進めようとするとおそらく誤解が生まれるでしょう。誤解を解こうとしてメールを送るとさらに別の誤解が生まれる時間に陥ります。メールのやり取りには返信の待ち時間も発生します。メールの往復も多くなるためお互いにもどかしくなるでしょう。したがってデリケートな話し合いはメールより電話の方が適切です。声の方がコミュニケーションが早く繊細なニュアンスも伝えやすくなります。もっとデリケートな会話をするなら電話より立って話すのがベストです。直接会うと声だけでなく相手の表情や動きなども伝えられ、より繊細なニュアンスを伝えるのに適しています。何でもメールがいいというわけではありません。伝えたい内容に応じて通信手段の使い分けが重要です。デリケートな話し合いはメールより電話より立って話すという順で考える。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その2、会話でいつも泣くのは相手を疲れさせる。恋人との会話中泣いてしまうことはありませんか？もちろんたまには程度がいいのです。人間ですから寂しい時に泣くのは当然。やりきれない感情が込み上げ、耐えきれなくなれば誰でも泣いてしまうのは自然です。愛されている、本当に愛されているということも伝わるでしょう。感情的に訴えたいとき涙が出す場合があるのも確かです。しかし、会話のたびに泣くと相手はどう思うでしょうか？泣くたびに慰めることになるため疲れたり面倒になったりするでしょう。普通に会話ができなくなるので暗くて重い雰囲気も漂います。会話を終えた後も後味が悪い余韻なのにすっきりしません。毎回泣かれると電話する前からまた泣かれるのではないかという不安があるでしょう。最終的に連絡がしづらくなるのです。たまに泣くのはいいのですが、会話のたびに泣くのは要注意です。男の涙も女の涙も大切な場面で見せる会議があります。会話中はできるだけ泣かないように注意する。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その3、会話中泣きそうになった時の3つの対処。恋人との会話のたびに泣くのは要注意です。会話のたびに泣くと相手は慰めなくてはいけなくなり疲れさせるでしょう。会話にも暗い雰囲気が漂い気持ちが沈みます。会話を終えた後も暗い余韻が漂うでしょう。たまに泣くのはいいのですが、会話のたびに泣くのは避けるのが賢明です。しかし人間ですから泣きそうになる時があるのも事実。もし会話中泣きそうになれば対処法が3つあります。対処法1、視点を変える。話を聞く時の視点を変えると感じ方も変わります。例えばもう1ヶ月も会っていないという会話ならあと2週間で会えるというふうに視点を変えます。会えないではなく会えるという視点で考えると気持ちも明るくなるでしょう。ネガティブなことでもポジティブな視点で見ると寂しさが和らぎ涙も止まりやすくなります。対処法2、話題を変える。話の雰囲気がいいところで別の話題に変えましょう。話題が変われば雰囲気も変わります。できるだけ明るい話題に変えた方がますます効果的です。対処法3、泣く前に会話を終える。必ずしも泣くのが悪いわけではありません。泣く方にはストレスを発散させる効果もあります。ワンワン泣いた後は気持ちがすっきりして体も軽くなるでしょう。恋人に気づかなければどんなに大声で泣いても大丈夫です。泣きそうになれば視点を変える、話題を変える、泣く前に会話を終えるで対処する。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その4、大切な人との電話で注意したいのは空腹とマンク。恋人に電話をするとき空腹には要注意です。お腹がすくと元気が出にくくなりますが、悪影響はそれだけではありません。イライラしやすくなったり頭の回転が鈍くなったりします。空腹の時に恋人と電話しても気持ちよい会話がしづらくなるでしょう。場合によってはイライラをぶつけてしまい険悪な雰囲気になることもあります。では満腹がいいかというと、これもやはり要注意です。昼食の後急な眠気に襲われ苦労させられた経験があるのではないでしょうか。お腹いっぱいに食べると胃の消化活動で血液が伝わるため体が軽くなったり頭がぼっとしたりします。満腹になった直後は力を発揮することがかえって力を発揮しにくくなる状態がしばらく続くのです。電話をするとき空腹もいけないが満腹もいけない。些細なことと思うかもしれませんが、会話の雰囲気や内容に影響します。特に重要な話やデリケートな話をするときは空腹も満腹も避けた方がいいでしょう。お腹が空いているときはチョコレートを一口食べるだけでも気分や頭の働きが良くなります。重要な話やデリケートな話をするときは空腹も満腹も避けておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その後、電話はいつの間にか汚れているもの。掃除をし忘れやすい盲点の一つ、それが電話です。自宅の固定電話や携帯電話を最後に掃除をしたのはいつですか？意外と掃除を忘れているのではないでしょうか。電話の掃除なんてしたことがないという人もいるかもしれません。しかし電話は使う頻度が多いので手垢がついて汚れやすいものの一つです。話していると唾液が飛んで受話器の部分も汚れているでしょう。肉眼では見えない菌もたくさん付着しているはず。以下、電話が抗菌仕様で殺されているとはいえ限界もあります。使っている電話は定期的に掃除しましょう。毎日頻繁に使うものですから1週間に1回以上は掃除をしたいところです。普通の機種でもいいですが、汚れをしっかり落とすなら除菌シートや除菌スプレーが効果的です。電子機器などで水滴や湿り気には注意しながら掃除をします。定期的な掃除によって電話に清潔感が戻ると話す時の気分も良くなります。電話をきれいにすることで電話を使う時の気分が良くなります。電話を使って話す時、心も影響して快適に話しやすくなるでしょう。定期的に電話を掃除する。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その6、遠距離恋愛では2種類の電話を使い分けたい。遠距離恋愛では2種類の電話を使い分けてみてはいかがでしょうか。普通に電話する日と長めに電話する日です。まず遠距離恋愛では電話が欠かせません。メールだけではコミュニケーションが制限されます。やはりコミュニケーションをするなら電話で直接話すのが一番。声を聞きたい、少し話がしたいという時に最適です。短い時間でも直接声が聞ければ大きな安心が得られるでしょう。相手の迷惑になってはいけないので、あまり話が長くならないように注意します。しかし、いつも短い電話だけでは十分な会話ができません。きちんとした会話をするには、やはりまとまった時間が必要です。そこで、たまには長めに電話する日を作ってみてはいかがでしょうか。長めに電話する日は悩むことや相談したいことなど話が長くなりそうな時に最適です。お互い時間に余裕のあるタイミングなら気が済むまで思い切り話せます。長めに電話する日が月に1回でもあると遠距離恋愛の良いリズムになるはずです。十分なコミュニケーションを取れば遠距離恋愛の不安が解消され、愛情や信頼を再確認できます。普通に電話する日と長めに電話する日の2つをバランスよく活用できれば遠距離恋愛もスムーズになります。普通に電話する日と長めに電話する日を使い分ける。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その7、些細な喧嘩は些細なことを覚えていないことから始まる。前にも話したでしょう。聞いていなかったの。そんな一言を恋人から言われたことはありませんか？以前に恋人の話した内容らしいのですが、自分には記憶がない。おそらく恋人の指摘は正しいのでしょう。恋人の話に集中していないと話を聞き逃したり忘れたりします。恋人の話をぼっと聞いているときによくある出来事です。もちろんお願いすれば恋人はもう一度話してくれるでしょうが、何度も続くかどうでしょうか。話を聞き流していて真面目に聞いていない。きちんと話を聞いてほしい。自分の軽く伝われている気がする。せっかく話した内容を覚えてもらっていれば恋人は落ち込みや憤りを感じるかもしれません。些細な喧嘩は些細なことを覚えていないことから始まるもの。話を真面目に聞いていないと揉める原因になる場合があります。電話やメールで交わした会話はできるだけ覚えておくことが大切です。もちろん全てを完全に覚えるのは難しいですが、大切な話くらいは覚えておくようにしましょう。大切そうな話が始まれば集中して聞き覚えるようにします。覚える自信がなければ謙虚にメモしておくと安心です。恋人の話をきちんと聞いていれば今後も会話もスムーズになります。電話やメールで交わした会話は些細なことでも覚えておくようにする。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その8、恋人と電話をするときでも大切な内容はきちんとメモしておく。恋人との会話はできるだけ内容を覚えておくようにしましょう。ぼっとしていると恋人の話を聞き逃したり忘れたりすることがあります。何度も同じ話をさせると会話のリズムも悪くなり恋人を不快にさせるでしょう。前にも話をしたよ、聞いていなかったの、などと恋人に責められるかもしれません。もちろん全てを完全に覚えるのは難しいですが、大切な話くらいは覚えておく方がいいでしょう。些細なことですが、だからこそトラブルの原因に発展しやすいのです。可能なら恋人と電話をするときメモの準備をしておくといいでしょう。恋人との会話で忘れそうな内容はきちんとメモします。やりすぎがそこまでしなくてもいいのではないかと思うかもしれません。電話でメモといえば仕事のように堅苦しい感じるかもしれませんが、誤解です。大切な内容をメモするのは仕事に限らずプライベートでも大切な習慣です。恋人との雑談であっても覚える自信がなければやはり謙虚にメモしておく方が安心です。身も体裁も気にしません。 自分が読めるなら走りなきでも大丈夫です。積極的にメモする習慣があれば集中力が低下していてもきちんと覚えられます。小さな会話でもきちんと覚えてくれていれば恋人も喜んでくれるでしょう。恋人と電話でも大切な内容はきちんとメモしておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その9、まとまった時間がなければ連絡ができないと思い込んでいないか。まとまった時間がなければ連絡ができないと思い込んでいませんか。確かに恋人とのやりとりはまとまった時間の方がたっぷり話ができます。例えば落ち着いて話をするならやはりまとまった時間がある方が便利です。十分な時間があるからこそ心の通ったコミュニケーションもしやすくなるでしょう。しかしまとまった時間がないと連絡できないと思うのは誤解です。わずかな時間でも時間は時間わずかな時間しかなければわずかな時間でできることをすればいいのです。例えば1分あればメールを1通送れるでしょう。3分あれば SNS の簡単なやりとりができるでしょう。10分もあれば少し雑談もできるでしょう。わずかなやりとりでも立派なコミュニケーションです。忙しいと思っているうちは本当に忙しくありません。本当に忙しければ忙しいと思う暇もないはずです。忙しくて何もできないと思い込んでいる自分に気づくことです。時間を探せば生活の至るところに短い時間がたくさん隠れているでしょう。わずかな時間を大切にすることが遠距離恋愛を乗り越えることです。わずかな時間しかなければわずかな時間でできることをする。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その10、恋人との会話をスムーズにさせるのは電話をする前の一口の水。黒田氏はコンサートが始まる直前一口の水を飲む習慣が一般的です。黒田氏ならもはや当たり前の行為。歌うときには喉の調子が大切です。歌前に一口の水を飲めば喉の調子が整い声がスムーズに出やすくなります。水を飲むことで気合いも入ります。たった一口の水でも儀式のような役割を果たし今晩の成功に導きます。この工夫は恋人関係にも使えます。恋人と電話をする前一口の水を飲みましょう。たくさん飲みすぎるとトイレが近くなるため飲みすぎには注意します。お茶やソフトドリンクでもいいですが普通の水の方が効果的です。恋人と電話する前に一口の水を飲めば喉の調子が整い声がスムーズに出やすくなります。一口の水を飲む行為がさあ楽しく話そうという気持ちを書き立てます。儀式のような役割を果たし楽しい会話に導きやすくなります。ぜひ黒田氏の習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。もしお気に入りのブランドの水があれば心理的にもプラスに作用してさらに効果的になるでしょう。たった一口の水、最後一口の水。恋人との会話をスムーズにさせるのは電話をする前の一口の水なのです。恋人と電話をする前一口の水を飲む。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その11、手元に水を準備しておけば恋人との流れのまま安心。会社のイベント中、時折水を飲むのを見かけたことがあるでしょう。喉が渇いたから水を飲むこともありますが、本当の目的は違います。ずっと話をしていると喉が乾燥したり疲れてきたりします。痰が溜まってくることもあるでしょう。喉に違和感が出てきたときは水を一口飲んで喉の調子を整えるのです。この工夫は恋人関係にももちろん使えます。例えば恋人と流れ回すときです。恋人と流れ回すときは手元に水を準備しておくといいでしょう。ベストは普通の常温の水ですが、好みによってはお茶やソフトドリンクでも OK です。電話中いつでも水が飲めるように準備しておきます。恋人と電話中喉に違和感が出てきたときは一口の水を飲めばすぐ回復できます。喉の調子が整えばますます流れ回しやすくなるでしょう。会話の国で水を飲めば会話を妨げることもありません。手元に水を準備しておけば恋人と流れ回しやすくなります。恋人と流れ回すときは手元に水を準備しておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その12、恋人が危険そうなときは励ますか電話を切るか。電話の時、恋人の様子がいつも良いない時があります。いつもより言葉遣いが乱暴だったり、面倒くさそうな声だったりなどです。相手の顔を見なくても声や雰囲気などが分かります。何か腹立たしいことがあったのかもしれません。何かあったのと事情を聞いてみるのもいいでしょう。恋人が事情を話してくれれば何か力になれるかもしれません。ただし、相手が話したくない様子なら無理に聞き出すのはよくありません。人ならでも一人にさせてほしい時があるもの。機嫌が悪い時は励ましの言葉が見出しの言葉に聞こえることがあります。不機嫌にならないでと言えば相手を余計に不機嫌にさせるかもしれません。会話で元気にさせようとすると、かえって不機嫌を助長させてしまうこともあるでしょう。遠距離恋愛ではできるだけ喧嘩を避ける配慮が大切です。相手の話をしたくない様子なら余計なことを言わず早めに電話を切るのが得策です。恋愛では早めに電話を切る方がいい時もあります。不機嫌の多くはしばらく時間が経てば自然と静まります。不機嫌の詳しい事情は落ち着いてから聞く方がスムーズでしょう。恋人が不機嫌で話をしたくない様子なら早めに会話を切られる。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その13、不機嫌の時でも恋人に電話をすべきか控えるべきか。不機嫌の時でも恋人に電話をすべきでしょうか。恋人と電話をすれば不機嫌が収まるかもしれないと思うかもしれません。もちろん不機嫌が軽ければ問題ないでしょう。少な人と話をすれば幸せな気分になり不機嫌を吹き飛ばしてくれることもあるかもしれません。楽しい話をしているうちに機嫌が良くなることもあるでしょう。しかしそれはあくまで不機嫌が軽い時に感情が爆発しそうなほど気分が悪いときはすぐ回復するのは難しい。機嫌の悪い様子は見なくても相手に伝わります。不機嫌のときは感情を抑えながら話そうとしても自然と豊かに現れやすくなります。思いやりも気遣いも忘れ自己中心的で偉そうな話し方になる。いつもより言葉遣いが乱暴になったり話の聞き方が中途半端になったりするでしょう。恋人に安らかにしてつまらない喧嘩に発展するかもしれません。不機嫌なひどいときは無難に電話をした方が賢明です。遠距離恋愛では言葉の一つ一つが大切です。不機嫌なひどいときは電話ではなくメールにしておきましょう。メールなら落ち着いて言葉を選びやすいので余計なトラブルを防げます。不機嫌なひどいときは電話は控えメールにする。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その14、不機嫌のときはルールを守るべきか無難にしたいべきか。不機嫌なひどいときは電話をした方がいいでしょう。相手を思いやる余裕がなくなり言葉遣いも乱暴になりがちです。最悪の場合、相手に優しくしてつまらない喧嘩を引き起こすこともあります。爆発しそうなほど不機嫌な時は無難に電話をしたいのが賢明です。さて、ここまでは単純な話ですが、実際の遠距離恋愛では判断に迷う場面があります。例えば、毎週土曜の夜7時に電話をするというルールを作っていたとします。不機嫌な人にとっては電話をしたいべきですが、前もってルールを作っていると守らなければいけません。ルールを守るべきか、電話をしたいべきか。二つの選択で迷うのです。さて、あなたならどうするでしょうか。答えは単純です。やはり電話をしたいのが賢明です。ルールを作った理由を思い出しましょう。そもそもなぜルールを作ったかというと、遠距離恋愛を成功させるためです。遠距離恋愛を成功させるために作ったルールに縛られた結果、かえって失敗に導いては意味がありません。遠距離恋愛では電話をしなければいけないというルールに縛られる必要はありません。そのため、不機嫌な人にとってはやはり無難にしたいべきです。電話ができないときは早めにメールで伝えるといいでしょう。今、気分が優れないので、処理にさせてほしい。電話は次の機会にさせてください。詳しい事情の説明は後回しでも大丈夫です。簡単に事情を説明すれば相手も理解してくれるでしょう。楽しみにしている恋人を悲しませるかもしれませんが、不機嫌をぶつけて不仲になるよりはベターです。電話をするルールがあっても、不機嫌な人にとっては無難にしたい。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その15、恋人の機嫌がいいときに電話をすること。人間ですから気分に波があって当然です。機嫌がいいときもあれば悪いときもあります。恋人の目の前にいれば表情や仕草などからある程度は分かるでしょう。しかし、遠距離恋愛の場合、恋人の様子が見えないため、機嫌の状態が分かりません。電話したとき、たまたま機嫌が悪いタイミングなら気まずい雰囲気になるでしょう。恋人の機嫌がいいときに電話がしたい。難しく思いますが、実は簡単に実現できる方法があります。機嫌のいいときに電話してほしいと、あらかじめお願いしておけばいいのです。そうすれば、恋人からの電話はいつも機嫌がいい状態になります。機嫌がいいときなら、単なる雑談でも話が盛り上がりやすくなるでしょう。突然、電話があると困るなら、連絡前にメールしてもらうルールを作っておくといいでしょう。恋人の機嫌がいいときに電話したければ、機嫌のいいときに電話してほしいと、あらかじめお願いしておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その16、いくら寂しくても深夜に電話をするのは非常識。寂しいという感じ方には波があります。日中は寂しさを感じにくいのですが、夜になるにつれて寂しさが強くなる傾向があります。とりわけ深夜は寂しさが最高潮に達しやすい時間帯です。夜更けになると寂しくてたまらなくなり、恋人の声が聞きたいと思うことが多くなるでしょう。深夜に限って恋人に電話をしたくなる衝動に駆られるのです。しかし、いくら寂しくても深夜に電話をするのは非常識です。例えば深夜3時に電話がかかってくればどう思うでしょうか。睡眠中に電話で起こされるのは誰でも気分がいいとは言えないでしょう。寝ぼけた状態ではきちんと会話もできないはずです。 叩き起こされ睡眠不足になると翌日の生活にも影響します。自分のわがままを押し付けると恋人の気分がないし不安の原因になる可能性もあります。あらかじめ恋人から深夜でも電話をしてよいと言われていたとしても少なくとも相手の睡眠を妨げるのは事実です。我慢の限界になった時を除きできるだけ遠慮した方がいいでしょう。寂しくて辛いかもしれませんが会えることも大切です。涙が止まらない時はお湯で顔を洗うとすっきりします。どうしても連絡をしたければメールで済ませるまでにしておきましょう。夜は寂しく感じる前に寝る方が健康的です。遠距離恋愛中は早めに早起きを心がけましょう。真夜中に電話したくなっても我慢する。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その17、たまにはお酒の力を借りてみませんか。電話での会話でも少し雰囲気を変える工夫があります。お酒です。法律上お酒を飲める年齢ならお酒の力を借りてみるのも面白いでしょう。2人で一緒にお酒を飲んで心の状態で会話を楽しむ方法です。お酒を飲みながら電話やテレビをすればその場にいるような感覚になるでしょう。電話口で乾杯です。お酒の力を借りればリラックスでき会話も弾みやすくなるでしょう。同じ時間に同じことをして同じ状態になれば繋がっている実感も強くなるでしょう。ただしあくまで心を保つのが条件です。話が盛り上がっても飲みすぎには要注意。飲みすぎて深酔いすると胃が回らなくなります。理性を失って会話が死滅になるとお酒が逆効果になります。飲みすぎて深酔いになれば翌日も悪影響です。お酒の力を借りるなら適度の範囲を守りましょう。適度の範囲を守ればきっと特別な時間を過ごせるはずです。たまには2人でお酒を飲みながら会話をしてみる。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その18、テレビ電話できれいに映るための6つの準備。テレビ電話の利用には準備が必要です。カメラ、マイク、スピーカーと初期設定で最低限の準備は整います。もちろん最低限の準備でテレビ電話を楽しむのもいいですが、会話の相手は恋人です。映りが悪かったり髪がボサボサだったりすると相手を驚かせ恋愛感情に影響するかもしれません。テレビ電話をするなら少しでも良い映りの方がいいでしょう。完璧にする必要はありませんが、余裕がある限りできるだけ映りが良くなる準備をお勧めします。1、カメラ周りの調整。テレビ電話で必要なのはカメラ、マイク、スピーカー、初期設定の準備だけではありません。カメラならカメラの角度、高さ、色調なども調整しておきましょう。カメラは顔の表情から設置して下に行くと傾けるのが目安です。目がくっきり映って顎もシャープに見えます。マイクやスピーカーはあらかじめ音量を調整しておきます。2、部屋を明るくする。できるだけ部屋を明るくしましょう。光の種類は直接及び間接光がおすすめです。明るい部屋にすると顔もはっきり見え会話がしやすくなります。3、歯磨き。食後なら歯磨きをしておきましょう。せっかく笑顔になってもかなり汚れていると台無しです。綺麗な歯で笑うとますますいい笑顔になります。4、ヘアセット、ヒゲ剃り、メイク。顔洗い、髪をセットしておきましょう。男性なら髭をきれいに整えます。女性ならメイクもした方がいいでしょう。最低限のメイクだけでもしておくと髪の質が良くなります。5、服装。パジャマ姿では恋人に笑われるかもしれません。勝負服を着る必要はありませんが、恋人との会話にふさわしい服装を着ておく方がいいでしょう。6、笑顔。一番大切なのは笑顔です。楽しい話をしてから笑顔になるのではなく、話すときは常に笑顔を心がけましょう。ニコニコしていると明るい雰囲気が漂い、楽しく話しやすくなります。テレビ電話を利用するときは綺麗に映る準備をしておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その19、テレビ電話で見落としがちなリスクは、遠距離恋愛で利用したいのがテレビ電話です。普通の電話とは違い、相手の声だけでなく表情や動きも確認できます。目の前にいるような感覚になるでしょう。無料のテレビ電話を利用すれば通信費もかかりません。テレビ電話は遠距離恋愛の心強い味方になるでしょう。いいことづくめのテレビ電話ですが、一方で見落としがちなリスクもあります。勝手に録画される可能性です。テレビ電話の様子を勝手に録画され無断でインターネット配信する事件も見かけることがあります。もちろん恋人に限ってそんなことはしないはずですが、可能性がゼロとも言い切れないでしょう。相手が録音用のツールを使っている場合、なかなか見るのは難しい。今はあなたのことが好きであっても別れた後報復として無断でインターネット配信するかもしれません。テレビ電話を利用するときは録画されては困るような行為をされた方が賢明です。テレビ電話は常識の範囲で利用するようにしましょう。テレビ電話を利用するときは録画されては困るような行為をされる。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その20、電話でもため息は意外と目立つ。電話でもため息をすると相手に聞こえます。例えば今日は疲れたなと言った後大きな息遣いが聞こえるとため息だとすぐ分かります。声を出すわけではありませんが、大きく息を吐く時の音は意外と目立ちます。たとえ電話で相手が見えなくてもやはりため息はよくありません。ため息を聞いて嬉しく感じる人はいません。ため息は毒ガスのようなもの。たった一回のため息でも恋人を疲れさせることになるでしょう。疲れているだけでなく電話を嫌がっているようにも聞こえます。特に遠距離恋愛で余裕がない時はため息の回数も増えがちです。自分の電話対応を振り返り心当たりがないか確認してみてください。疲れているのは自分だけではなく相手も同じ。気持ちのいい会話をするためにも電話でのため息は要注意です。ため息をしそうなら深呼吸をしましょう。酸素を吸い込んだ方が頭がすっきりします。もしくは電話を切った後ならいくらため息をしても大丈夫です。電話でもため息には注意する。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その21、留守番電話の設定をしておく。遠距離恋愛中は忘れずに留守番電話の設定をしておきましょう。恋人から電話が鳴った時確実に出られるとは限りません。タイミングによっては電話に出られない時があります。例えば仕事の会議中や病院の診察中では電話が鳴っていることに気づいても出られないでしょう。トイレ中、入浴中などは電話が鳴っていても気づかないことがあります。そんな時留守番電話の設定をしておけば安心です。恋人は留守番電話にメッセージが残せるのでいざというと便利です。留守番電話の設定を確認しましょう。忘れがちなのは留守番電話の録音時間の確認です。留守番電話の機能によっては30秒、1分など1回の録音時間に制限が設定されている場合があります。録音時間が短いと伝言の最後まで残せない場合があります。録音時間に制限を設定するのはいいのですが、長い伝言であっても問題がないよう余裕を持った設定にしておきましょう。設定は設定が有効になっていることの確認も大切です。別の電話から電話をして設定が正しく有効になっていることを確認します。緊急で連絡があった時も留守番電話にしておくと便利です。遠距離恋愛という理由に限らずスムーズな日常生活のためにも留守番電話の設定をしておく方が安心です。留守番電話の設定をしておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その12、留守番電話の設定は自分だけでなく恋人にもお願いしておく。留守番電話の設定をしっかりしておきましょう。仕事中、トイレ中、入浴中などタイミングによっては電話に出られないことがあります。留守番電話の設定をしておけば都合の悪いタイミングに電話があっても安心です。さて遠距離恋愛の成功を本気で考えるなら留守番電話の設定が自分だけでは不十分です。ぜひ恋人にもお願いしておくといいでしょう。電話はかかってくるだけでなくかけることもあります。緊急で連絡するとき留守番電話が設定されていればスムーズにメッセージを残せます。お互いに留守番電話の設定ができていればいざというと便利です。お願いするときは命令ではなく優しく話すような言い方の方が受け入れてもらいやすくなります。遠距離恋愛を成功させたいからできれば協力してもらえないかな。仕事のできるところを見せてほしい。お互いのためにできれば設定してもらえると嬉しい。留守番電話の設定は普段の生活でも便利だよ。受け入れてもらいやすい言い方を心がければ恋人も素直に応じてくれるでしょう。遠距離恋愛は小さなことの積み重ねです。些細なことではありますが、こうしたところで遠距離恋愛を探します。留守番電話の設定は自分だけでなく恋人にもお願いしておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その23、留守番電話に切り替わったときどんなメッセージを入れておくか。恋人に電話をしたとき留守番電話に切り替わることがあります。留守番電話に要件を残すのもいいでしょう。要件を残すことでもなければそのまま電話を切るのもいいでしょう。どちらでも自由ですが、恋人への留守番電話なら少し工夫をしてみてはいかがでしょうか。留守番電話にメッセージを残しておくと面白いかもしれません。相手を愛している気持ちを短い言葉で表現して留守番電話に残します。恋人が後から留守番電話に気づいてメッセージを聞けば喜んでくれるでしょう。変わった形で愛を伝えられるため新鮮な雰囲気が出るでしょう。恋人関係だからこそ許される行為です。やりすぎには注意ですが、たまには色気のあるアプローチも面白いでしょう。ただし一つ注意があります。恋人が実家暮らしで固定電話の場合は恋人の家族に聞かれる可能性があるため控えた方が賢明です。留守番電話にメッセージを残すなら聞くのは恋人だけという状況が大前提です。留守番電話にメッセージを入れておく。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その24、確実に相手の迷惑を避けて電話をすること。恋人に電話をしようとした時ある不安が頭をよぎるかもしれません。 相手に迷惑にならないだろうかです。電話をするとき相手の状況をリアルタイムで知るのは困難です。物理的に離れた相手の様子がわからないのは仕方ありません。相手の迷惑になるかもしれないと思えば電話をしたくても控えることもあるでしょう。完全に相手の迷惑を避けるのは不可能と思いますが誤解です。実は単純な口頭で確認できます。電話する前にメールで確認すればいいだけです。今電話をしてもいいですかとメールしましょう。相手から大丈夫ですよなど許可のメールがすぐ返ってくれば電話をしても良いとわかります。相手の詳しい様子はわかりませんが相手の許可さえあれば電話をしても良いことがわかります。相手もこれから電話がかかってくるとわかるためある程度の話す準備ができます。もしメールの返事がすぐ返ってこなければ念のため電話をしたい方が賢明です。メールに気づかないくらい忙しいのかもしれません。この方法ならほぼ確実に相手の迷惑を避けて電話できます。確実に相手の迷惑を避けたければ電話の前にメールで確認する。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その20を満足してから電話を切るように早めに電話を切られる。電話をするときを思い出してください。恋人との電話では普通会話に満足してから電話を切ろうとするでしょう。たわいもない雑談であっても恋人と直接話ができる時間は幸せです。もちろん恋人同士なのでそれでいいのですが良いことばかりとは限りません。満足してから電話を切ると当分は話をしなくてもいいかなと思うかもしれません。電話で話ができるからデートはしばらく避けてもいいかなと思う可能性もあるでしょう。国のいいところで電話を終えるのは十分満足できる反面名残惜しい気持ちがないのです。そこでお勧めしたい工夫があります。たまにはわざと早めに電話を切り上げてみてはいかがでしょうか。例えば会話で一番盛り上がった時にわざと電話を切ってみましょう。会話を早めに切り上げると中途半端な気持ちが残ります。これがいいのです。もっと話がしたいと思うからこそまた話したいという気持ちが高まります。遠距離恋愛ではいかに恋愛感情を保つかが大切です。早めに会話を切るのは少し苦しいですが恋愛を長続きさせるためのコツです。たまにはわざと早めに電話を切ってみると名残惜しい気持ちを書き立て恋人関係のプラスに働くでしょう。たまにはわざと早めに電話を切り上げる。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その26、連絡をくれて当たり前と思い始めたら遠距離恋愛の万年の第一歩。連絡をくれて当たり前と思い始めていませんか。遠距離恋愛を始めた頃は連絡をくれるだけで嬉しいと感じます。遠いところからわざわざ時間を割いてメッセージを送ってくれることが新鮮に感じるもの。ところが時間が経つにつれて感じ方が変わります。遠距離恋愛が長くなればなるほど恋人からの連絡の感謝が薄れがちです。連絡をくれて当たり前と思いやすくなるのです。しかし連絡をくれて当たり前と思い始めたら遠距離恋愛の万年の第一歩。短いメッセージでもその時恋人はあなたのことを考えてくれたのは事実です。些細な内容でもいいのです。短いメッセージでも気遣って送ってくれたことに感謝できるはずです。遠距離恋愛の初心を思い出し恋人からの連絡一つ一つに感謝しましょう。いつも連絡をくれてありがとう。いつも支えてくれてありがとう。ちょっとした連絡でも本当に助かる。あなたの言葉に勇気づけられました。気遣いが上手だね。きちんと感謝を伝えれば恋人も連絡してよかったと思うでしょう。感謝さえ忘れなければ遠距離恋愛は維持しやすくなります。短いメッセージでも連絡をくれて当たり前と思わずきちんと感謝する。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その27、前向きな話で締めくくるとまた話がしたくなる。恋人との会話では暗い話題が出ることもあるはずです。会えない時期が続けば会えなくて寂しいとなれるかもしれません。大事な試験が近づいていれば試験に合格できるか不安という話題にもなるでしょう。遠距離恋愛の方が見なければ遠距離恋愛に自信がないと言われることもあるでしょう。もちろん正直な気持ちをありのまま伝えるのはいいのですが、それだけではいけません。暗い話題が終わると余韻が悪くなります。また話をしたくても前回の会話の印象が悪ければ連絡しにくい雰囲気になるでしょう。暗い話をしてもいいですが、会話の最後ではできるだけ前向きな話で締めくくるようにしましょう。会えなくて寂しいという話をしても今度会った時は思い切りデートを楽しもうと固く締めくる。試験に合格できるか不安という話をしてもきっと合格するよ。頑張ってねと励ましてから電話を切る。遠距離恋愛に自信がないという話をしても必ず一緒に乗り切ろうねと元気づけてから会話を終える。会話の内容によっては難しいこともありますが、少しでも固くない印象で締めくることです。会話を終えた後、心地よい余韻を楽しめます。また話がしたいと思え連絡がしやすくなります。どんな会話であっても前向きな話で締めくる。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その28、電話の切り方が悪いと恋人の目も切れる。恋人と電話をした時、電話の切り方が大切です。バイバイといった瞬間に電話を切ると急いで電話を切ったような印象を与えます。さっさと会話を終わらせたい。次の用事が待っている。様々な誤解を与えやすくなるため電話を切った後の余韻が悪くなるのです。たとえ悪いはなくても電話を早く切ると誤解を与えやすいため注意が必要です。些細な動作であってもこれが毎回繰り返されると相手のストレスになる場合があります。電話の切り方が悪いと恋人の目も切れやすくなるでしょう。会話の最後にバイバイといった後すぐ早くのではなく余裕を持った切り方を心がけましょう。数秒の沈黙を作ってから電話を切るのがベストです。ゆっくり電話を切ることで焦っている誤解を避けられます。もう少し話をしていたいという名残惜しさも感じられるでしょう。もし恋人同士で好みがあるならどちらが先に切るのかルールを作っておくのも悪くありません。電話を切るのは一瞬であっても会話全体の印象を決める重要な瞬間です。切る瞬間だから手抜きをするのではありません。切る瞬間だからこそ丁寧を心がけましょう。バイバイといった後数秒の沈黙を作ってから電話を切る。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その29、電話を切った後もしばらく会話は続いている。電話の会話が終わるのはいつでしょうか。電話を切った時に終わると考えるのが一般的ではないでしょうか。電話を切ると相手との通信が途切れるため会話をしたくてもできなくなります。確かに表向きはそうですが、実際には少し違った出来事が起こっています。あなたが誰かと楽しく会話して電話を切った直後を思い出してください。電話を切った瞬間会話の全てをすぐ忘れることはないでしょう。特別忙しい状況でなければ電話を切ってしばらくの間は会話を思い出すのではないでしょうか。こんな話をしたらこの話が面白かったなどと一人で振り返ります。電話の相手が親しい友人や愛する恋人ならなおさらです。楽しかった会話を思い出しニコニコして会話の心地よい余韻を楽しむでしょう。思い出し笑いをすることもあるでしょう。あなたがそうであるようにきっと相手もそうです。相手も電話を切ってしばらくの間会話を思い出したり余韻を楽しんだりしているでしょう。だからこそ電話の切り方は大切です。前向きに話をしましょう。気持ちよい切り方をしましょう。すると電話を切った後すがすがしい余韻を楽しめます。電話を切った後もしばらくは会話が続いているのです。電話を切った後もしばらく会話は続いていると考える。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その30、なぜ好きな人と電話をしている時に限ってトイレに行きたくなるのか。恋人と電話をしている時に限ってトイレに行きたくなる経験はありませんか。電話をする前は普通であっても好きな人と話し始めると急に良い思いをしトイレに行きたくなる。たまたまかと思っていると好きな人と電話をする時はいつもトイレに行きたくなって悩まされる。他にも似たような現象があります。好きな映画を見ている時に限ってトイレに行きたくなる。面白い本を読んでいる時に限ってトイレに行きたくなる。たまたまだろうと思いますがそうではありません。様々な説がありますが、現在のところ最も有力なのはポジティブな緊張感による影響と言われています。好きなことに触れると自律神経が不安定になります。緊張するのはワクワク、幸せな気分であるのは落ち着かないという不安定な状態です。つまりプレッシャーとリラックスの相反する状況が同時に起こります。すると脳は交感神経と副交感神経の切り替えの判断に迷うため自律神経を不自然に刺激します。その結果、膀胱周りの筋肉が緩み、尿意を催しやすくなると言われています。原因はドキドキワクワクというポジティブな緊張感。つまり大好きなことに触れている証拠と言えるでしょう。恋人と電話をしている時に限ってトイレに行きたくなるのも同じです。好きな人と話している時はポジティブな緊張感があります。プレッシャーとリラックスが入り混じる状況です。好きな人と電話をしている時に限ってトイレに行きたくなるのはそれだけ相手が好きである証拠です。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。まとめ。その1、デリケートな話し合いはメールより電話より立って話すという順で考える。その2、会話中はできるだけ泣かないように注意する。その3、泣きそうになれば視線を変える、話題を変える、泣く前に会話を終えるで解消する。その4、重要な話やデリケートな話をするときは空腹も満腹も避けておく。その5、定期的に電話を掃除する。その6、普通に電話する日と長めに電話する日を使い分ける。その7、電話やメールで交わした会話は些細なことでも覚えておくようにする。その8、恋人と電話でも大切な内容はきちんとメモしておく。その9、わずかな時間しかなければわずかな時間でできることをする。その10、恋人と電話をする前一口の水を飲む。その11、恋人と長電話をするときは手元に水を準備しておく。 その12、恋人が不機嫌で話をしたくない様子なら早めに会話を切り上げる。その13、不機嫌がひどい時は電話はしてメールにする。その14、電話をするルールがあっても不機嫌がひどい時は無難に控える。その15、恋人の機嫌がいい時に電話したければ機嫌のいい時に電話してほしいとあらかじめお願いしておく。その16、真夜中に電話したくなっても我慢する。その17、たまには2人でお酒を飲みながら会話をしてみる。その18、テレビ電話を利用するときは綺麗にする準備をしておく。その19、テレビ電話を利用するときは録画されては困るような行為をされる。その20、電話でもため息には注意する。その21、留守番電話の設定をしておく。その22、留守番電話の設定は自分だけでなく恋人にお願いしておく。その23、留守番電話に愛のメッセージを入れておく。その24、確実に相手の迷惑をされたければ電話の前にメールで確認する。その25、たまにはわざと早めに電話を切り上げる。その26、短いメッセージでも連絡をくれて当たり前と思わずきちんと感謝する。その27、どんな会話であっても前向きな話で締めくる。その28、バイバイと言った後数秒の沈黙を作ってから電話を切る。その29、電話を切った後もしばらく会話は続いていると考える。その30、好きな人と電話をしている時に限ってトイレに行きたくなれば喜ぶ。